映画ポンヌフの恋人よりレ・リタ・ミツコでレザマンでした。
公開何周年とかっていうわけでもなく、
うん、
なのかな。
そうですね、
わかんないけど、
公開は1991年で、
うん、あ、
当時、まあ、でもいや、どこで見ました？
テアトル、テアトルだよ。
ああ、そう、うん、多分、ね、テアトルで見逃したかな。
え、そうなの？
かで、いや、でもテアトルか、うん、
テアトル声優 で当時だって話題だったしさ。
そうですよね、水戸で見た覚えがあんまないんだよ、うん、
でレオスカラックスはポンヌフが最初 で、そこから汚れたちボーイミツガールに遡ったので、うんうん、もうとにかくもうレオスカラックスがもうあの執念で撮った映画って、うん、金も時間もかかりまくってみたいなね、うん、
30億って、
ね、うん、橋作ったんだからね。
そうそう、もうあの街全体作ってますからね。そうそうそう
そう、まあね、はい、そういうで、あのジュリエット・ビノシュがもうすごく印象的でね、うん、そこから世界的にもな女優さんになってったって感じが、う
ん、自分多分、はい、渋谷で見た気がするんだよな、
う
ん、
多分シネマライズ、
シネマライズだよね、
シネマライズで見た、うん、でなぜか、うん、男二人で見に行った、
うん、まあまあなぜかかどうかは分からないけど、
うん、男二人で見に行く映画じゃなくない？
まあね、
ね、
うん、なんなら一人の方がまだいいかな、
まだいいね、
あ、まあいいかどうか分かんない、それはそのね、
なんか自然っていうか、うん、なんかこう、いや、
まあ、でもさ、まあ、どの程度の付き合いだったか分かんないけど、女の子と見るにも重いからね、やっぱり、まあ
ね、
映画好きで見に行った方がいいのかもしれないよ、
う
ん、
そうだね、
うん、で、まあ、見てない人
思い出した、なんかね、うん、4人ぐらいで行こうってやって、
はい、
2人かけて、
うん、
で結局その男性と僕だけになっちゃったんだ、
うん、
そうそうそうそうそう。すごい混んでたよ、
うん、
あ、当時
激込み、
今もねめちゃめちゃ混んでる。そうだ、
う
ん、
そうだからさ、うん、
ね、
朝並んでたんだよ、
うんうんうん、
まあでもライブでも並んでる人もいるし、うん、何で並んでたか分かんない。でもライブ終わって見てユーロスペースの前通って歩いて写真撮って、うん、だから本スタンスドーンっていて、うん、左に
ね、
レオスカラスがドーンとあって、ね、ちっちゃく右下の方に一緒に松村克也っていう
そ, れそれいいな、
まあまあ、だからあのもし見てない人結構、
うん、
気合い入れてみた方が、
うんうんうん、
あんまり軽い気持ちで見てほしくないなって感じだな。
あの辺さ、タクシーで入っていくの嫌なんだよ、
う
ん、
あ、
そうか、ね、狭いし人ごちゃごちゃだしね。まあ丸山町の話で、渋谷の話
です、ね、そうなんですけどね。
はい、では後半、
はい、はいはい、あ、そうだ、
ちょっとね、やった別会なん
です
けど時
間が、あ、そうです、
おお、そうだ、
いいです、いいです、はい、
よろしくお願いします。
大丈夫です。新年明けたということで、来週の放送かな、多分皆さんここに出演者、うん、天貝さんも来てくれるといいなーで、見た映画のベスト10を出してくると思うんですけど、相変わらず矢田部は全然見ていないのでそれには参加できないので、去年2025年に公開放送された映画やドラマで矢田部がサポートした作品でベストというわけじゃないけど、まあ、10作品挙げて話したいなと思います、うんうん、だからあれみんなってさ、ベスト10ってベストつけるんだっけ、ただ10個挙げるんだっけ、順位も
つけるんだっけ、順位つける人もいる、
うんうん、まあ、で、まあ、矢田部も特に順位はつけないけど、うん、ちょっとね、あのバーっとうん、あのタイトルとエピソードをね話したいんですけど、うん、まず去年、放送されたテレビ東京深夜に放送された3月になんですけど、今夜は純烈っていう純烈さんが今3人組になっちゃったけれども、まだ4人で卒業、岩永さんが卒業する前に撮った、去年の今ぐらい、10月下旬から11月にかけて、今ぐらいっていうかおかしいな、2024年の10月11月に撮影して、放送が去年の2025年の3月でした、それでほぼ7割ぐらい水戸笠間ロケなんですよ。
うん、
で
前話したね、ここね、
うん、話したよ、多分1回は話したんだけ
ど、銭湯みたいなとこ、
そうそう、あの、うん、旧友部町にある花坂ってひらがなで、うん、そこがメイン舞台なんだけれども、うん、もうほんと細かく水戸ロケが多くて、うん、まあ、市民会館の芸術館通りも使ってるけど、実は、市民会館の東側の京成に向かう一方通行もちょっと使ってたりね、千箱の上にある少年の森でやったり、水戸市医師会の看護学院もやれば、医師会の建物そのものも使ったり、
う
三河のところだ。
そうそうそう、住所はね、あそこね、あ、看護学院はね、住所は川和だって
。あそこか、まだ川和なのか。
ギリギリね。
ギリギリね、うん、
で、あの医師会の建物は笠原町の、あの保健所とかがあるところの一角にあるんだけど、うんうんうんうん、であとはね、あそこは元吉田になるのかな、桜通りの、今ヨークベニマルさんとかいっぱいできてるところの、
うん、
そう、もうちょっと先に勘十郎っていうレストランがあるんですけど、うんうんうん、そこでも
あれ米沢町かもしれない、
米沢町なのかな、地下は、うん、そこを借りしたり、
あ、うん、まあいい、ま
あ、あとは それこそ米沢町のエクラっていう、まあ、ウェディング写真館みたいなところがあるんですけど、山本さんとかね、そうそうそう、うん、そこも借りたりとか、うん、もうあとね、実はノーブルホームさんの、モデルハウスをスチール写真だけで借りたりとか、であとは笠間の方行くと笠間は個人宅を借りしたりとか、もうとにかく純烈さんがしょっちゅう来てくれて、すごかったのがお昼の差し入れ純烈からですって言って、笠間でうなぎで有名な両親っていうお店があるんですね、
はいはいはい、
まあ、麦とろとかも、
まあ、あの神社すぐ脇のところね、そうそう、うん、路地のところ
で、今やモンブランの方が忙しいって言うんだけど
大量とか少量の量に深いって書くんだよね、
う
ん
う
ん、
でそこからうなぎ弁当差し入れですって言って、社長が段ボールはか囲ってね、水戸まで持ってきてくれた。でもそれは嬉しかったな。
あそこね、卵焼きとかも美味しいんだよね、うん、
で、あの出演者がライダー戦隊出身の方々が多かったので、うん、あの池田くんっていうキングオージャーに出てきたこと、あの純烈の酒井さんが、君 何代目みたいな、俺25代目26代目40何代目ですみたいな話をしてるのを目の当たりにしたら、やっぱ戦隊ファンとしてはめっちゃ嬉しかったそれはもう放送に乗らないけどねで今夜は純烈っていうのが一つ、
はい、
で、同時期に撮影したのかな、これ、あ、同時期に放送された単発ドラマだったんだけど、 NHK で、脚本の賞を取ってドラマ化された明日輝くっていうドラマありました、うんうん、これも水戸と笠間で多分8割ぐらい取ってるんですよ。
あの僕が振られた時にね、
そうそう、
イヤリングを投げた歯の端ですよ。
ダメですよ、物を川から発車の上から投げちゃダメですよ。でこれは主演は、井上裕貴くんって言って、ウルトラマンタイガになった子なんですけど、うん、その子が主演で、中学生の女の子で、まあ、ちょっとこう一般の生活には馴染めない女の子の役を、具志川梨央ちゃんって、これは沖縄出身の、当時中学生、撮影時中学生だったの、今高校生になったかなっていう子が、もうあの石垣橋って言って桜川に架かる下市から日赤病院の方に向かうところですね、あそこの橋をメインに、公園とか、それこそ県庁の裏側を封鎖してとか、あちこちでロケさせてもらったの、これも印象深い。
あの筑波のあそこの駅前のこのくぼみみたいになってるところね、あそこも、うん、あそこも全然違う印象になってたね、うんうん、ドラマの、ね、
あのライダー戦隊でもしょっちゅう戦ってるとこなんだけど、あそこもね、あの、まあ、町都会の一角っていう感じで使っていただいて、でこの具志川梨央ちゃんと女の子がまだまだ演技はこれからだなと思うんだけど、その存在がオーディションで監督が選んだんだと思うんだけど、これから楽しみな女の子だなと思ったので、うん、あのこの作品ね、単発だし、いつじゃあどうやって見るんだっていうね、 NHK だしなかなか分かんないんだけど、
オンデマンドで見えるかもしれない、
ね、かもしれないよね、うんうん、ちょっとそこは明日天輝くっていう作品、うんうんうん、俺あのポスターのイメージが石垣橋にの背中にこう、うん、背もたれ にして夕日がちょうどいわゆるグラディエーションでマジックアワーと言われる日が沈む瞬間を撮った、でそこの川があって町があって日が沈む風景が撮りたいということで水戸を選んでもらったのでね、明日輝く気になった方はちょっと調べてもらえばと思います。で、あとドラマで言うと、ね、仮面ライダー Z、 これね、あの、まあ、ライダー戦隊はいつも言ってるんだけど、仮面ライダー Z の1話2話で、まあ、花室トンネルっていうつくばのトンネルを封鎖してバイクチェイス撮ったり、一番は、鹿島神栖のところでもう大爆破のところを背景にバイクがブンって飛ぶシーンを、うんね、今職場のパソコンのデスクトップそれなんですけどもうそのまあ何せ工業地帯でガスとか、まあ、あの石油とかも 扱ってるようなところなわけですよ。そこにあんな大爆発を起こして撮らせてもらった。でしかもまあちょっといろいろ撮影の裏話しちゃうと話しきれないぐらい大変なことがいろいろあったんで、うん、まあとにかく矢田部は高波にさらわれそうになったりとかね、本当にいろいろあったんですよ。だけどそのシーンが印象的だったのが、これがねつい去年12月にサントラ版が出たんだけど、そのジャケットになったの。もうこれもちょっと嬉しくて、なかなかね今合成がすごく簡単でできちゃうんだけど、ちゃんと爆破をしているっていうところに価値があったのね。これはドラマでは忘れられない一つです。で映画で言うと、一応クレジットにも出していただいてます、この夏の星を見る、
はいはいはいはい、
ね、ずっとロングランでやってて、はい、だからなかなかソフト化もされないし配信もされないんだけれども、はいはい、土浦っていう名前ではないけど、まあ、砂浦には変わってるけど、土浦実際の原作のモデルとなった土浦参考でちゃんとロケもしてもらって、本当長期間ずっとロングラン上映していて、かつやっぱりそのコロナ禍のことを、ね、学生の目線で描くっていうところに価値があったし、参考さんもめちゃくちゃ協力してもらったし、で土浦界隈でも、でそれをね、多分公開の時に話したと思うんだけど、公開初日に土浦のイオンに映画館に寄ったのよ。そしたら土浦参考の子がちゃんと見に行ってくれてたの、
うん、
それを目の当たりにしたらやっぱ嬉しいよね、うん、
セーラー服だよね参考生って確か、
うん、でもジャージで着てた子
ジャージかな
分かんないけど、うん、だからその20年前、まあ、にちょうど公開から20年経ちますけど、夜のピクニックのこともね、うん、ふと思い出す、
うんうんうん、
っていうのと、やはりコロナの話で忘れられない映画の中ではフロントライン、
うん、
フロントラインはお話そのものはもちろんクイーンエリザベス号じゃない、ダイヤモンドプリンセス号、日本に初めて新型コロナが入ってきてしまったその時にどう神奈川県庁の人たちとかがどう対応したかっていうのを三の丸庁舎の地下ずっとロケしてたんです、うん、だ撮影はね今で言えば一昨年とかもになっちゃうんだけど、そこに飾り込みして小栗旬松坂桃李がずっといたわけですよ、うん、まあ、撮影の時は言えなかったけど、うん、ね、日本を代表する男優2人がそこで退治をしていた、うん、で切羽詰まったところをずっとやって、メイキングの写真とか公式スチール見てるとやっぱそこの写真2人揃ってるから多いのよ、
うんうんうん、
これも嬉しいのね、そういう風に使ってもらえてるっていうのが、でフロントラインがいました、うん、時間大丈夫？
あ、大丈夫です、
ね、うん、映画ではこの2本でしょ、うん、であとはね、あとごめん、映画では今ちょうど公開中、緊急取調室、
おう、
これも大変だったんだからっていうのは
取り直しね、
はい、そのまあ水戸は県庁議会棟と県庁を使ってます、で行方市の病院も使ってるんだけれども、そこも現場はちょっと行ったんだけど、まあご存知の通り、もう本当は去年公開、あ、一昨年ね公開する予定だった、で、もう番宣も天海祐希さんバンバンテレ朝の番組に入ってたのに、うん、一切映画に触れないっていう謎のキャスティングがいっぱいあって、うん、で映画の公開どうするか、でもかなりそれ実際完成してたんで、
なんかね死者を見た伊藤さとりさんがツイートっていうかポストしてたんだけど、本当ね作品の雰囲気がガラッと変わってたって言ってた、
うん、あ、そう、
うん、
あ、両方見たんだ、
ね、両方見た、見た、
うんうん、
その死者の時に見て、
はいはい、
で前の方のが主演っていうか、
あ、まあ、出た時ね、
出た総理大臣役やった時のやつと、うん、今回のやつと、うん、吉丸さんがやったやつとやっぱ見たけど、
うん、
もうやっぱキャラ設定が変わってたって言ってた、
うんうんうん、でしょうね、うん、でまあぶっちゃけね今だから言うけれども、最初に撮った時はその総理大臣役でね、今回トラブルになって事件を起こしてしまって、まあ今出てこられないけれども、
執行猶予中ですよね、
そう、でその方のロケ現場の雰囲気ってちょっとね異常だったんですよ、正直言うと、
うん、
であんまり俺としては雰囲気よく感じなかった。ただね、うん、天海祐希さんは本当に素敵な人、
うん、
これも多分もしかしたら言ったかどうか忘れちゃったけど、県庁の議会棟って入って正面に大きい階段があるんですよ、
うん、
でエキストラさんが上にいた、
うん、
で天海祐希さんたちは下にいた、 で他にも役者さんいたんだけど、天海祐希さんは階段を上がってエキストラさんに今日よろしくお願いしますねって、うん、挨拶してくれてんのよ、
う
ん、
話してくれた、
ね、すごい素敵な人だなと思って、うん、で片や総理大臣役の人がちょっとなっていうのがちょっと現場では感じたんです、で、まあね、実際に取り調べをリアルに受けてる人が劇中でも取り調べを受けてるっていうことになっちゃったので、それができな公開できない。で今回映画をどういうタイミングで公開するかってなった時に、うんね、天海祐希さんがもう一回ドラマやろうって言ったの、うん、だって、まあ、直接聞いたわけじゃないんだけどさ、うん、スタッフさんに聞いたんだけど、うん、で同じスタッフさんが集まって映画をもう一回ちゃんと盛り上げるためにワンクール最後っていうことでこの10月12月期にテレ朝でだから映画の方が先にできちゃってて、う
ん、でもねだから最終回映画につなぐ、うんうん、あのシーンがちょっとだけあるの、
はいはい
はい、か、総理大臣役の人が出てきて、うん、で彼の政権がこれで3年目に入ったみたいな、そんなあのテロップで終わっていくんだよね、うん
う
ん、だ
そこを映画がありきでそのワンクール作ってるのね、うん、でも石丸幹二さんは実は仮面ライダーガッチャードのまあ準レギュラーだったの、まあ、ファーストカットからあの主人公の女のヒロインの女の子のお父さん役で出てたんだけど、最後の頃にまあロケ、旧足山浄水場に来ていただいて、であま、あの第1話でも来てくれてるんだけど、あよろしくお願いしますって。でその前に、まあ、この後言うけど雪風っていう映画でも来てくれてて、で雪風で来た後にガッチャード来て、またちょっとあのちょうど発表になったの、代役が石丸幹二さんですって、その緊急取り調べですね、あのまた茨城でももう一回あると思いますんでよろしくお願いしますって。でも石丸さんすごく気のいい人で、あのお車で来るんだけども、お車で途中でわざわざあのパーキングとかサービスエリアで地元のお菓子を差し入れてくれるの。
うーん、
これもありがたい。こちらとしては、ね、石丸さん、
あのカレー濡れ線とか、
カレー濡れ線ではないけど、まあ、お芋のお菓子とかスイートポテト、スイートマロンとかね、うそういうのを差し入れてくれるのはこちらとしても、本来ならこちらから出すべきところをわざわざそういうのを差し入れてくれるのよ。
あの日本酒とか持ってこないの？
お酒は差し、だって現場だよ。
まあそうだけどさ、ほら日本酒の CM ずっとやってた。
さすがにそれはだって現場でねお酒飲む人は今いないからね。で本当に紳士で、うん、なんか素敵な役者さんだなって。
あの相棒のバーチャルリアリティの時のさ、
あれ嫌な役でしょ。
嫌な役だったよね。面白いよね。
すっごい嫌な役で、
すげえ金持ちのさ嫌味な役。
ごめんちょっと声大きくなっちゃったけど、あれがだからガッチャードのレギュラーで来て最初に来てもらった時、東映で石丸感じたらイコールそれだから、いやそれで、ね、来てくれて嬉しいですって話はしたの。その話したの。なるなる本当に嫌な役で。
そうそうそう。
まあまあまあ。でいうのが、
ちょっと時間がなくなった。
あれ。でごめん、じゃあ駆け足で。でね、もう一本は雪風。雪風はそのプロ、あの監督さんは山田さんって方で、助監督めちゃくちゃ長くやってた人が監督デビューなんだけど、実質上プロデューサーが最後の最後、今までの映画人生をかけて、でこの映画作ったら会社畳むって言って、まあ、の潰れるんじゃなくて自分はもう辞めるっていうぐらい思いを込めたやつね。であとはミュージックビデオで、ラッドウィンプス、たまもの、これも何回も話してるけども、アンパンの主題歌を水戸で全部撮れたっていうのは嬉しかった。もう一つね、ちょっとマイナーなんだけども、いわゆる地下アイドル、ライブアイドルで、このアイドルはフィクションですっていうアイドルさんがやったんだけど、映像制作をやっている会社がアイドルをプロデュースする。だから映画、演劇、ライブステージっていうのを一こうまとめてこうプロデュースしてるっていう面白い、その子のオレンジの新田かな子ちゃんにちょっとハマっちゃったのでっていうのが一つと、で最後にね、一つはアイフルの CM ね、これ前も、うん、この間ちょっと話した、
はい、
アイフルの CM は、うん、でね、あの今年じゃないんだけれども、あ今年じゃない、去年の一つで、これ今で10本言っちゃったんだけど、うん、コーチっていうドラマと能面検事っていうのが、うんうんうん、テレビ東京の夜9時がね2作品続けてやれたっていう、うんうんうん、県庁の後ろをどちらも封鎖したっていうのもあるんだけど、で最後にね、これはね今年もう今放送終わっちゃったんだけど TVer で見られるので、夫に間違いありませんっていうドラマ、フジテレビの月曜夜10時、これが久慈川が舞台、久慈大橋が舞台だけど、久慈大橋もロケしてるけど、実は中川よろずよ橋でも やってます、うん、詳しくはまた後でと、うん、いうことで選びました、
うん、はい、ありがとうございます、はい、
2026年健在だな八戸さんは。
全然終わっ余裕と思ったの俺全然、ね、あんま話すことねえやとか。
いやいやいやいや
ごめんなさい、はい、ありがとうございます、うん、
はい、はいはい、では以上八戸会でした。バルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は1月13日火曜日夜8時からの放送です、
はい、
次回の放送では2025年の、まあ、ベスト10、うん、まあ、各自が10本選んで紹介するっていうことをやってみたいと思いますので、
天海さん来ます。
あ、そうですね、はい、予定ですので、はい、
ぜひね、皆さんからも
教えてほしい。
10作品に満たなくてもね、うん、これ良かったっていうのでも、うん、本当にチラッとでもいいからメール送ってください、う
ん、はい、お待ちしております。
してます。はい、では次回もお楽しみに。
さよなら。